ラジオを聞いている皆さんも、この今お話しいただいている末安民夫先生は、この日本の精神科の看護協会の会長さんも務めてらっしゃるということで、
日本の国では精神科に大体11万人ぐらい看護職員が働いている。看護師さんって全部100万人以上働いてますので、そのうち10分の1くらいが精神科で働いてまして、その人たち の協会がございまして、自分たちでよく勉強しましょうとか、情報をですね、社会提供、国ももちろんやってらっしゃるんですけれども、行政機関もやってらっしゃいますけれども、職能団体、僕たちはそういう人たちが病気になったり困ったり、もう自殺を試みられたりした後の人たちのケアとかして、患者さんもそうですけど、僕らも自分たちを大事にしなきゃいけないっていう人だと思いますので、そういう発信をしていくっていうことを職能団体としてやっておりまして、そこの会長をやっております。
今まさにこの日本の中の精神科の看護師の皆さんがどのように動いていくべきかというところを、
そうですね、国も一生懸命やってらっしゃるんですけども、現場とはちょっとずれる時もあるんですね。それ出てるなと思う時にはお願いをしたりとかですね、それから例えば今身体拘束って言いまして、患者さんがどうしても自分を怪我させようとしたりとか、他人を怪我させようっていう風になってしまう、自傷互いって呼ぶんですけども、その自傷互いになる人は拘束するとか保護するとかいうことを精神病院ではやるんですね。ですけれども、一方で僕は今精神科の話をしてますけど、身体拘束に関しては精神科じゃない人たちの方が瞬間的にはたくさんの数、身体拘束っていうか、その体の行動を抑制するっていうことをやってるわけですね。例えば意識がない方とかですね、でも苦しいからつい体についてるようなラインを抜いてしまおうとするとか、危険なことがありますので、しかしそれは家族から見ると、なんで看護師さんがいるのに縛ってんですかという話になるんですね。それで政府とされても、精神科だけじゃなくて一般の医療の場合でも身体拘束を減らそうというふうにお考えになってまして、でそれは看護全体もそうですし、私ども精神科の団体としてもそういうことを減らしたいっていうことを提案して、それを専門にやるチームを作ったりとかですね、っていうことを国に提案したりとかですね、いうことをして、それは国からもお認めいただくっていうようなことをやってきております。それは精神科で患者さんに直接接しているので言えることなんで、
そうですね、
はい、やはり自分たちにしか言えないことを社会に対してちゃんと伝えていくっていうことを考えたり行動したりしております。
はい、実際精神科の認定看護師さんたちの活躍の場というのは現状としてはどうなんですか？
はい、今ですね、私どもの団体だと700人ぐらい全国にいまして、しかし病院としても精神科って日本で1600ぐらいあるって言われてまして、ちょっと足りないんですね。足りないですけども、それぞれ得意不得意はやっぱりありますので、例えば今だと依存症ですね、アルコールとかギャンブルの依存とかですね、それから認知症の方とかですね、もちろんそれは入院してるので一番多いのは統合失調症ですので、統合失調症の方とか感情障害の方とか、さまざまな病気の分野で専門性を生かして、そうですね、例えば今だと児童思春期なんかが大きいテーマになってるわけですけども、そういうところにさらに専門性を生かして活躍の場を、最初からどうぞっていうことはないんで、自分たちで提案するっていう仕事を作り出していくっていう。
児童思春期のお話ちょっとお聞かせいただいていいですか？はい、今問題になっているということで、
今小学校なんかですと特別支援学級とかじゃなくて普通学級でも15人に1人くらいは何らかの援助が必要なお子さんだっていうふうに文科省さんも言ってらっしゃるくらいで、学校の教育現場で援助が受けられるっていう範囲で対応できる方と、やっぱそれはちょっと難しいと。で、理由はわからないんだけれども、精神疾患全体が増えているのと同じように、児童思春期の疾患、最近よく言われているのは発達障害ですけども、ADHD なんか含めましてですね、これまでもちろん注目されてなかったわけじゃないけど、対応する体制がなかなかできてなかったところが、遅ればせながらなんですけども、体制を作って治療やケアができるようにするということを今、国もやってらっしゃいますし、私どもだけじゃないですけども、いろんな職能団体が児童思春期にも力を入れようという流れになってきております。
そうですね、 子どもたちのそういったケアっていうのが充実することは望まれますよね、はい、
そうですね。今までだとなんかなかなか聞き分けのない子だみたいな切り口でですね、うん、教室の隅に追いやられたりもう学校来なくていいっていうふうにされたりとか人たちもいると思うんですけど、その多くは何らかの援助とかケアがあればですね、学校教育も続けられるってことも、まあ、苦労はされてるんですけども現場ではですね、それが分かってきていますので、そういう話にさらに進展させていければいいなというふうに思っています。
はい、さあそれでは岩手における現状とこれから描いてらっしゃるビジョン、このあたりも伺っておきたいんですが、
岩手は生活したからっていうわけじゃないんですけど、みんな優しいのね、現場の人はね。で、患者さんたちのケアはもう僕が見てる視点で言うと、まあ他が優しくないって言ってるわけじゃないんですけど、独特のなんかね、お人柄を感じさせるね、ものが、文化があるなっていうふうに、まあ、盛岡以外だと時々足を運ぶのは宮古のあたりとかですね、まだ限られてるんですね、今3年目で、全国の仕事もするもんですからなかなか県内の仕事はできないんですけど、でも岩手の若い精神科認定看護師さんたちも数が増えてきましてですね、お互いに連絡取り合ったり、病院を超えた人のつながりとか、まあ、あと病院だけじゃなくて訪問看護ステーションにもっていう、まあ入院している部門だけじゃなくて地域のクリニックとか訪問看護ステーションにも認定看護師がおりますので、そういうところの人たちが、まあ、力を合わせて岩手の精神科医を良くしていこうとしているのをすごく感じますし、まあ、バックアップも僕もしていけたらいいなというふうに思っております。
まだまだスタッフは増強したいというお考えは。
そうですね、認定看護師取らなくても、まあ、取るのためにはその勉強する時間も必要ですし、それから研修っていうか実習に行かなきゃいけないとか、さらに試験が2段階になってあったりとか、ハードル結構高いんですね。ですから誰でも取れるっていうものではないんです、実はですね。ですけどそういう人たちが着実に増えてるっていうところから考えても、まあ、裾野って言いますか、その人たちが勉強に行く時には現場が空くわけですからね、それを自分たちで支えようっていうバックアップがないと取れないんですね、資格って。ですからそういう点でも、まあ、認定を取ろうとする人が増えるっていうこと自体が、まあ、全体のムードが高まってきてるというふうに考えていいのかなというふうに思っております。
はい、さて創立当初より看護師を養成してきた岩手医科大学、再来年にはいよいよ第一期生の看護師を世に送り出す看護学部、どのような志を持った看護師を育成して輩出していきたいとお考えでしょうか。
幸いにも僕の想定よりもたくさんの東北の人がですね、入学してくださってて、
はい、
今年2回目の入試やったんですけど、ますます東北感が強くなりまして、
そうですか、
1回戦よりですね、僕はすごく嬉しいんです。っていうのはやっぱりこの岩手医科大学が岩手の地で始まって岩手の地で展開していて、もちろん岩手のものだけじゃないんですけれども、しかしやはり岩手とか東北北海道っていうエリアをですね視野に入れた教育機関だと思っておりますので、そこに対する眼差しを持っている人たちに早くっても4年かかるわけですけど、地域に貢献できるようになってもらいたいなというふうに思ってますし、まあ、学生はその期待に応えてくれるんじゃないかなと、今の学生たちを見てですね、はい、そのように感じております。
はい、
でさっき岩手の人は優しいって言いましたけど、そういう優しさが学問によってですね、そがれないか気をつけながらですね、学問はやっぱり厳しい面もありますし、それから看護師だけじゃなくて医師も薬剤師も歯科医師も国家試験というものがありますので、それを突破しなければいけないんで、鍛えなきゃいけないってことはありますけど、鍛えることによって優しさがこう損なわれることのないようにですね、していきたいなというふうに思っております。
ますます真の強い本物の優しさになるように、そういった看護師さんが育っていくことを期待しますね。
はい、はい、そのように思っております。
はい、では最後にラジオを聞いているリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
精神科の世界っていうとすごく狭くて暗くて重くてというふうに思われている方が多いと思うんですけど、決してそんなことはなくて、まあ、多くの人の心の在り方をですね考える分野だと思っております。で、私どもの団体心の日っていうイベントをですね7月を挟んで大体やっているんですけれども、まあ、いろんな 出前講座というのがあったり、それから講演会があったりしますので、ホームページとかご覧いただきますとそれを発見することができますし、市内のいろんな観光物にもだいたい案内がいつも載っています。この前も発達障害のことで講演会やらせていただいて、たくさんの方がおいでいただいたようなんですけども、そのような催し物もありますので、心の健康とか心の看護って書いてあるものを見かけましたら、ぜひお立ち寄り願えたらなというふうに思っております。